特集、人心の乱。人心の乱から始まる新しい国づくり。1350年、令和4年は西暦672年に起きた人心の乱から1350年にあたります。天武天皇、持統天皇が飛鳥藤原で国家の礎を築く出発点となった出来事です。今回の特集では、古代日本形成のターニングポイントとなった人心の乱の軌跡と、県内のゆかり地を紹介します。イラストがあります。大天の皇子、天武天皇と天智天皇、兄弟。大天の皇子、天武天皇と宇野のさららの姫皇子、持統天皇、夫婦。宇野のさららの姫皇子、持統天皇と天智天皇、親子。天智天皇と大友の皇子、親子。大天の皇子、天武天皇と大友の皇子、対立。人心の乱とは、次期天皇と目された大天の皇子は、大友の皇子の存在によって身の危険を感じ、妻の宇野のさららの姫皇子と共に、当時の都であった近江大津の宮を離れ、吉野に隠姓しました。その後、天智天皇が崩御すると、大天の皇子は挙兵し、大友の皇子の軍、近江朝廷軍との戦いが始まります。大天の皇子は吉野から東に身を移し、東の国からの近江朝廷軍の増援を防ぐため、不和を封鎖しました。十分に兵を集めることができなかった近江朝廷軍は、その後の奮闘及ばず、最後は瀬田川の戦いで大敗し、大友の皇子が自害して、大天の皇子軍が勝利しました。乱の終結後、大天の皇子は天皇に即位、天武天皇し、天武天皇の崩御後は、皇后であった宇野のさららの姫皇子が持統天皇として皇位を継承しました。天武持統天皇の時代に国の法律、制度などが整い、古代日本の国づくりが完成しました。乱の遠因、白村江の戦い、663年。白村江の戦いで惨敗したは日本。これを機に国防の意識が生まれ、対外防備として九州北部から瀬戸内海沿岸の防備を固め、飛鳥から近江大津の宮へ遷宮しました、667年。こうした政策は、豪族の大きな負担となり、反感を抱いた豪族の支持を得たことが、後の人心の乱で大天の皇子が勝利した一因とも言われています。人心の乱の軌跡を知ろう。記載の日付は、日本書紀記載の日に基づき、旧暦で掲載しています。進路図や戦の場所については、紙面の都合上簡略化して表示しています。また、進路、戦の場所などに関する見解の相違についてはご了承ください。奈良県周辺の動き。天智天皇の時代、都は近江に移っていましたが、それまで都は飛鳥にありました。人心の乱でも、それまで都のあった飛鳥故郷は、依然として両陣営にとっては重要な拠点であったため、奈良県域でも両軍の激しい戦いが繰り広げられました。大天の皇子ら一行が吉野から出発した6月下旬、大和にいた大友の村治府兄は、皇位を継ぐのは大天の皇子であるべきだと考え、戦の準備を始めます。 A、6月29日、府警はまず、飛鳥寺近辺の近江朝廷軍営を、奇策を講じて占拠。飛鳥制圧の情報が各地に伝わり、大和にいた有力な豪族たちも、府警のもとに集まります。飛鳥藤原。飛鳥旧跡は世界遺産を目指す飛鳥藤原の旧都とその関連資産群の構成資産の一つです。壬申の乱後、天武天皇と持統天皇は、この地で一気に国づくりを進めました。東アジアから伝来した思想や技術を活用して、古代日本の礎を築きました。飛鳥藤原は日本という国家が形成された時を肌で感じることができる土地です。B、7月1日、府警の軍は近江を攻めるべく北上を開始。比叡田に至った時、河内方面から近江朝廷軍が迫っているとの情報を得た府警は、軍の一部を河内方面への別動隊として西へ向かわせます。C、河内方面への部隊は、近江朝廷軍の勢いに押され退却。D、7月4日、府警の軍も、奈良山にて南下してきた近江朝廷軍と戦いますが、惨敗。しかし逃走中、住坂で味方の援軍と出会い、金綱の井にて兵を立て直し、今度は西からの近江朝廷軍に向かって進軍。E、田木間の足池にて、近江朝廷軍と戦い勝利。F、上津道の橋墓付近と中津道の村屋付近で戦い。最終的に大天皇皇軍の勝利により、奈良県域の戦いは終結。この後、7月22日、近江では大天皇皇軍が瀬田川での決戦に勝利して、壬申の乱は終結に向かいます。子供のコメントです。奈良県を舞台にこんなことがあったんだね。壬申の乱の後は、奈良を中心に国家が盛り上がっていくんだよ。進路図があります。1. 吉野宮、宮滝遺跡、吉野町。近江大津の宮を離れた大天の巫女が大友の巫女を討つべく吉野を脱出した地。吉野歴史資料館。吉野歴史資料館は、吉野宮、宮滝遺跡より出土した遺物を中心に展示をしており、宮滝遺跡まで徒歩で行くこともできます。開館情報。開館曜日。土日祝日のみ。平日は原則閉館。開館時間10時から16時。2. 歌の秋。秋の人麻呂公園。宇陀市。吉野の宮を出た大天の巫女一行が、ここで皇族たちと合流。その後一行は、伊賀伊勢と進路を取り、美濃へと向かいました。現在この辺りは、秋の人麻呂公園として整備されています。3. 天武天皇東側、御用廃所跡、三重県四日市市。東の国へ向かった大天の皇子一行が東側のあたりで天照大神に勝利を祈願したと言われています。4. 不和の関跡、岐阜県関ヶ原町。大天の皇子軍は、近江朝廷軍への東の国からの増援を防ぐため、不和を封鎖。これが大天の皇子軍勝利の鍵となりました。大天の皇子は不和に入り、野上に張宮を設けました。5. 飛鳥清見原の宮、飛鳥旧跡、飛鳥村。壬申の乱に勝利した大天の皇子がこの地に宮を作り、 新しい国の政治を行いました。後の持統天皇即位の儀式もここで行われました。6、高安城。高安城2号礎石建物、へぐり町。河内方面からの近江朝廷軍を迎え撃つため、大天皇皇軍が派遣した部隊が陣取った城、山を下って近江朝廷軍に戦いを挑むも、勢いに押されて退却を余儀なくされました。なお、写真は奈良時代のものと推定される建物跡の一つですが、壬申の乱当時の高安城の場所は明らかになっていません。写真提供、へぐり町教育委員会。7、村屋にいます三仏姫神社、中津道、田原本町。中津道にある神社、壬申の乱における大和方面の戦いでは、大天皇皇の軍営において、村屋の神が近江朝廷軍の襲来を予言しました。後に天武天皇はこの神の位階を挙げて祀ったと日本書紀に記載されています。8、橋墓古墳、上津道、桜井市。一進一退の攻防を繰り広げた奈良盆地での戦い。大天皇皇軍は中津道を進軍してきた近江朝廷軍に苦戦しますが、上津道での橋墓の戦いでは近江朝廷軍を破りました。勢いに乗った大天皇皇軍は、中津道の部隊を救援し、この方面での戦いを制しました。9、世田川、滋賀県大津市。追い詰められた近江朝廷軍は、最後の決戦の場所として、瀬田橋の西に陣を構えました。しかし、勢いに勝る大天皇皇軍が勝利し、大友皇子は、その後自害します。大天皇皇の吉野脱出、不和への進路。6月24日、吉野の宮、大天皇皇吉野脱出1。6月24日宇田2。6月25日伊賀、大天皇皇が伊賀のあたりで竹千代皇らと合流。6月26日三重、大天皇皇が大津の皇らと合流。大天皇皇は村国の村寺およりから不和封鎖の報告を受けた。朝家3、6月26日桑名、6月27日不和野上安宮。4、大天皇皇軍進路、琵琶湖東岸の進路。7月7日沖永の横川の戦い、大天皇皇軍勝利。7月9日常の山の戦い、大天皇皇軍勝利。7月13日、安の川のほとりの戦い、大天皇皇軍勝利。7月22日、瀬田川の戦い、大天皇皇軍勝利。9、大津の宮、琵琶湖西岸の進路。7月22日、三代の木の戦い、大天皇皇軍勝利。飛鳥からの進路。6月29日、飛鳥不流橋制圧。A、大友の村寺府警が奇策を講じて戦いに勝利。日枝、大友の村寺府警が河内方面に別動隊派遣。B、7月4日、奈良山の戦い。D、大友の村寺府警が住坂方面に敗走、近江朝廷軍勝利。山崎、日枝からの別動隊の進路。高安城6、7月2日江賀の川の戦い。 C、 近江朝廷軍勝利。何は 野釜の御子援軍の進路。不和野上安宮から大天の御子の吉野脱出、不和への進路と逆方向。7月5日6日、クラフ・タラノ、近江朝廷軍勝利、右矢印、大天の御子軍勝利。墨坂、箸墓の戦い、F、大天の御子軍勝利。金綱の井、田木間の足池の戦い、E、大天の御子軍勝利。近江朝廷軍進路、大津の宮から三方へ。7月5日6日、クラフ・タラノ、近江朝廷軍勝利、右矢印、大天の御子軍勝利。7月13日、安の川のほとりの戦い、大天の御子軍勝利。宇治、右矢印、7月4日、奈良山の戦い、D、近江朝廷軍勝利、右矢印、箸墓の戦い、F、大天の御子軍勝利、7、8。なにわからの進路、7月2日、江賀の川の戦い、C、近江朝廷軍勝利、田木間の足池の戦い、E、大天の御子軍勝利、進路図終わり。壬申の乱に関する特設ホームページ。国家の基礎を完成させる出発点となった壬申の乱、奈良危機万葉ホームページでは、壬申の乱に関する情報を随時発信しています。壬申の乱について学び、その後に続く飛鳥藤原にも思いを馳せながら、奈良のゆかりの地を訪れてはいかがでしょうか。壬申の乱に関する特設ホームページは、下記から、普通字版5ページ、下から4センチ、左から8センチあたりに QR コードがあります。問い合わせ、県文化資源活用課、電話、0742-278975、ファックス、0742-270213、ホームページ、危機万葉、kikimanyo.info、info/壬申、jin、shin